今日は御言葉に入りますですね。この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録の19章を開いてください。17節です。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いている通りです。では野村姉妹、黙示録19章の17節だけ読んでください。
また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ、神の 大宴会に集まり。
はい、そこまででいいです。先週、黙示録の19章11節より説教しましたが、最後の21節まで、終わることができませんでしたので、ここは続けて説教した方が良いと考えますので、今日は続きの17節よりお話をいたします。黙示録の公開説教も30回目です。黙示録に入る前に、私たちの住むこの地球、この世について、はじめにお話をいたします。では聖書の一番初め、創世記を開いてください。第1章です。では野村姉妹、創世記の1章の最後31節と2章の1節を読んでください。
そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして夕があり朝があった。第6日、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。
はい、やっぱ2節まで読んでください。
それで神は第7日目になさったすべて、第7日、7日目になさってた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさってたすべての技を休まれた。
はい。天地の主なる神様は6日間でこの宇宙と地球とその中にあるすべてのものをお作りになり、すべての準備を終えて最後に、ね、人をお作りになりました。前にお話ししましたように、私たち人が作られる前に神様は人間に必要なすべてのものの準備を終えて最後に人を作られました。そして神様はご自分がお作りになったすべてのものをご覧になったとき、それは完全な神様の目から見ても、見よ、それは非常に良かったとあります。リビングバイブル訳では、どこから見ても非の打ちどころがありませんと、このように書いてあります。はじめに神様が作られたものはとても良かったのです。はい、では一章の26節を野村姉妹読んでください。
そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。
神様はこの地球とその中にあるすべてのものを神の形に作られた私たち人間に支配させようと、人間にこの地球とその中のすべてのものの管理を委ねられました。私たちは神様からこの地球の管理を委ねられたのです。歴史にもしはありませんけども、もし最初の人アダムが罪を犯すことなく神様に従順していれば、この地球はもういつまでも美しく犯罪や争いもなく平和で繁栄が続き、人類は神様と共にいて、もういつまでも幸福でした。洪水や干ばつ、地震、自然災害はなく、動物同士が互いに食い合うこともありません。しかしながら、平和な地球に悪が入ってきました。はい、悪魔サタンが蛇を使って最初の人を惑わしたのです。創世記3章に移ります。17節と19節を野村姉妹読んでください。
またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に従い、 食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。
はい、飛んで19節。
あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから塵に帰らなければならない。
はい。神様が取って食べてはならない。食べると必ず死ぬと言われたエデンの園の中央にある善悪の知識の木から、最初の人が取って食べたゆえに、この地に呪いが入ってきました。つまり罪ゆえに呪いが人間に入り、すべての人が死ぬ運命になってしまいました。19節。あなたは顔に汗を流して糧を得、あなたはついにあなたは土に帰ると、あなたはそこから取られたのだから土に戻らなければならない。死の運命が人間に定められました。聖書でいう罪というのは、神様の戒めに背くことを言います。神の戒めに背くことを罪と言います。私たち人間のすべての不幸と悲劇はこのエデンの園から始まりました。去年姉妹、私は22歳の時イエス様を信じました。そして50歳を過ぎた頃に私の人生に一つの結論を見ました。でそれはですね、神様に従う人生ほど幸せな人生はなく、神様に背く人生ほど愚かな人生はないという私は人生の結論を得ました。ですから神様に従うということにも私は決心したのです。これが私の人生の結論なのです、ですね。だからいつも従おう従おうとしています。これが私の、まあ、ある種の悟りです、ですね。もう一度言います。神様に従う人生ほどですね、幸いな人生はなく、神に背く人生ほど愚かな人生はありませんですね。そう、皆さんもよく肝に銘じてください。人間は愚かにも神様からいただいたこの地球の支配権、人間に支配させようと委ねられた支配権をサタンの手に渡してしまいました。故に今日この世ですね、地球とこの世の支配権は、支配者は悪魔サタンです。第一ヨハネ 5章の19節、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますと聖書に書いてあります。今地球とですね、そのシステムの支配者は悪魔サタン、悪いものです。故に人間の歴史というのは悪魔の支配の中で起こった人間の営み、すべての人は罪を犯して犯したゆえに、その結果として死を迎える、これが人間の運命です、ね、誰もここから逃れることはできません。どこにこの罪と、ね、その結果としての死の問題の解決があるのでしょうか。ヨハネの福音書に移ります。新約聖書です。一章です。はい、じゃあ3箇所読みます。最初に9節、ヨハネ1章の9節を読んでください。
すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。
はい、飛んで12節。
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
はい、少しさ飛んで16節。
私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。
はい、悪魔が支配するこの地球、罪と呪いと死の世界に、義なる光なる命なる神の子イエス・キリスト様が来てくださいました。12節。しかしこの方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名イエスの名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった、特別の恵みが与えられたとあります。イエス様は最初の人アダム以来、私たち人間が神様に背いて犯した罪のすべてを一人負って十字架にかかり、 私たちの身代わりに罰を受け、ね、打たれ血を流し死んで墓に葬られ、3日目に墓の中からよみがえってくださいました。これが福音です、ね、良き訪れです。先週の木曜日のことでしたが、29日です。私は一人の男性を訪問しました。以前この教会にの礼拝に来たことのある人です。彼は言いました。山下さん、私は大きな罪を一度、そして小さな罪は何度も犯しましたと言って、その大きな罪が何であるかを私に話してくださいました。彼は人生の半分以上をですね、その罪の責め、両親の呵責に苦しみ続けていました。それで私は言いました。長い間苦しんでこられたのですね。でも許しがあるのをご存知ですかと言って、ルカ23章でイエス様が犯罪人の一人を許し、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われた御言葉を語りました。彼は許しの世界があるなど知りもしませんでしたですね。自分の犯した罪はとても許されるものではないと思っていた彼は、まあ、驚いた様子でした。非常にその御言葉に興味を持ったようです。その後、私が今度コンサートにありますから来ませんかと誘うとですね、必ず来ますとですね、そこの約束してくれました。彼が心を開いてですね、イエス様を信じ受け入れ、罪が許されて、その責めから完全にですね、解放されるようにと願っています。犯した罪はイエス様が身代わりに全部受けてくださいました。あなたはもう自ら自分の責めを負う必要はありません。皆さんは責めを負う必要はありませんですね。両親の咎めから完全に解放されます。ダメですね。兄弟姉妹、私たちの犯した全ての罪が許されて永遠の命が与えられ、天国に入ることができる、これを救いと言いますが、救いは神様からのプレゼントです。ですか、兄弟姉妹、神様からのプレゼントです。皆さんは誰かからプレゼントをいただくとき、お金を出すでしょうか。そんなことはしません、ね、ただありがとうございますと感謝して受け取ります。救いは神様からのプレゼントです。お金を出したり、良い行いをしたり、良い人だからと、だからまた一生懸命努力したからいただくのではありません。プレゼントだからです。無条件の神様からのプレゼントです。ですから私たちはただありがとうございますとですね、言って感謝して受け取ればいいのです。このありがとうございますと言って受け取ることを信仰と言います。そして受け取らないことを不信仰というのです。それは救いだけではなく、神様のこの聖書の約束のすべてがそうです。そのような恵みが私にあるんですか、感謝してですね、ありがとうございます、受け取ることが信仰です。そんなことあるはずがありませんと言って拒むことが不信仰です。聖書はすべてそうです。ですから神様が兄弟姉妹に御言葉を通して約束し提供してくださったものをですね、拒まないで、どうぞ感謝してもう全部受け取ってください。聖書にはたくさんの700とも800とも言われる新約聖書だけで神様の約束があると言われていますですね。皆さんはそのうち何十パーセントぐらいですね、受け取ってるでしょうか。どうぞたくさん受け取ってください。それほど、それだけあなたのね、クリスチャン生活が豊かになるのです。エペソ人への手紙2章の8節9節にはこう書いてあります。私を読み出します。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神様からの賜物、プレゼントです。行いによるのではありませんですね。誰も誇ることのないためです、ね、 神様からのこの救いというプレゼントは、キョレシマイ、無料ですけれどもですね、途方もなく価値のあるものです、ね、価値のないものではありません。途方もなく価値のあるものです。それはそのために神の一人子の命が犠牲になったからです。神の一人子の命を犠牲にしてですね、私はその私たちは救いを受けました。それほど救いは価値のあるものです。どんなにですね、お金を積んでもですね、得ることのできるものではありません。そしてですね、神様からのこの救いというプレゼントをいただいている兄弟姉妹たち、今度はですね、皆さんがこのプレゼントを届ける番なんです。皆さんはこのプレゼントを今度は届けて回らなければいけません。こんな救いが、素晴らしいプレゼントがあるんですよですね、あなたの周りに、ね、届けなさい。これがイエス様の命令です。あなたは届ける立場に回らなければなりません。イエスキリストを救い主と信じるクリスチャンの集まり、これは先週も語りました教会です。教会をエクレシアと言います。エクというのは南から、クレシアというのが召し出す、呼び出すという意味、呼び出した者の集まりという意味です。ですから皆さんはこの世からもう取り出されたものですから、サタンの支配するあなたはこの世の人間ではありません。あなたはこの世から取り出されて神の御国に移された人たちです。ですね。神の国というのは神がおられ支配されている世界です。ですからあなたはもうこの世の人ではないんです。ですね。天国の人なのです。ですから聖書は言います、あなた方はこの世では旅人であり、寄留者、仮住まいをしているだけですよ、通りすがりのものですよと言っているわけです。私たちはこの世では旅人でありですね、私たちの帰るべきふるさとは御国、天国があるのです。そこが私たちのホームです、帰る場所です。でそこに今イエス様は皆さん一人一人のために住まいを準備していると言っておられるんです。やがてこの地上の旅が終わったら皆さんは天国に帰るんですよ。ですからこのようにとですね、あまり執着を持たないようにしてくださいですね。通過点ですよこの世はですね。皆さん旅をするときにですね、できるだけ軽装で行くでしょ。スーツケース一つ、まあ、あれもこれもそれも持って行ったらもう大変ですね。旅が厄介ですね。軽装で行くでしょ。いわゆる必要最小限度しか持っていかないはずです。旅行するときはこの世の旅も一緒です、ね、あんまりたくさんのものを持っているとですね、旅がですね辛いですよですね、できるだけ軽装でですね、皆さん旅を続けてください。必ず皆さんは天国に行くんですよ。もうすでに兄弟姉妹で天国にいた人たちがいますですね。私たちはもう時間の問題なんです。しかしこの地上に旅をしている間は、私たちがいただいたイエス様からいただいた救いというプレゼントをですね、みんなに配って歩きなさいと主はそのようにおっしゃっているということです。アメンですか。アメンですね。人間の罪によってサタンが支配するこの世の中を神様はいつまでもですね、許してはおられません。放ってはおられません。やがてこの世の終わりが来ます。今の時代の終わりが来ます。それを世の終わり、終末と言い、そのことがですね、この黙示録に書いてあるのです。週報に簡単にまとめておりますので、週報の右のページのところを見てください。終末に起こることと書いています。1番目。キリストの空中再臨と教会の景況。キリストは突然予告なしに教会、皆さんのことです。迎えるために空中まで降りてこられ、教会は引き上げられます。まず皆さん、神の子供の集まりである教会は天に上げられます。ですね。その時私たちの体は一瞬にして栄光の体となります。 この今の肉体のままでは天国へ行けませんので、瞬間的に神様はですね、栄光の朽ちない体に変えられます。これは第一コリント15章の52節に書いてあることです。これを空中再臨または敬虚と言います。先週語った通りです。敬虚はいつ起きても今日でも1年後でも聖書的に問題はありません。そして2番目、空中再臨の後しばらくの準備期間が、準備期間の後に起こる7年間の観覧時代と書いていますが、獣、反キリストと偽預言者が現れて世界中を惑わし、神に背く全世界に神の怒りが注がれます。一方イスラエルの民の中のレムナント残りの民が悔い改め信仰を回復させられます。また異邦人の中、異邦人というのはユダヤ人以外の人たちのことを言います。神に立ち返る者が現れますが、そのほとんどはこの観覧時代には殉教いたします。七条に、7年間の大観覧時代が行われます。その大観覧時代に起こることは黙示録の4章の1節から19章の21節までに書いてあります。ここには黙示録には7つの封印とか7つのラッパとか7つの鉢という形で書かれています。これはずっと今まで公開説教で話してきたことです。で3番目、キリストの地上再臨とそれに続く千年間の王国、7年の終わりに真のイスラエルを救うためにキリストがオリーブ山に地上再臨され、反キリストの軍を滅ぼされます。そしてキリストはエルサレムの王座から全地の王として千年の間全世界を支配され、神とアブラハムとの契約が、ね、成就いたします。この今のですね、悪い時代、サタンが支配する罪の世界はイエス・キリストが天から天使とクリスチャンの軍勢を引き連れて来られる地上再臨をもって終わります。ではそのところを今学びますが、黙示録の19章に戻ってください。じゃあ野村姉妹、19章のですね13節を読んでくれませんか。
その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。
はい、先週語ったところです。イエス・キリストはまず、ね、ユダヤ人イスラエルの民が獣の迫害を逃れて避難しているエドムのボツラ、これはヨルダンのペトラのことです、に白い馬に乗って現れ、反キリスト軍をブドウを踏み潰すように潰してしまわれます。その時の血がキリストの着物に降りかかると。だからですね、血に染まった衣を着ているというのは反キリスト軍の血の下のですね、跳ね返りです。ボツラで敗北した反キリスト軍は体制を立て直すためにハルマゲドンに軍隊を招集します。再招集します。16章の10節、同じ黙示録ねところです。また今読みません。そしてエルサレムに攻め入り、エルサレムを囲みます。はい、旧約聖書いきます。ゼカリア書14章です。1節2節、ゼカリア14章1節2節を野村姉妹読んでください。
見よ、主の日が来る。その日あなた方から分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、不条は犯される。町の半分は捕囚となって出て行く。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。
はい、見よ、主の日が来ると書いてあります。主の日というのはイエス・キリストの地上に来られる地上再臨の日です。ちなみにクリスチャンが天にですね、挙げられる敬虚の日はキリストの日と書いてあります。だから主の日とキリストの日は違いますですね。主の日は地上再臨の日が主の日です。私たちが天に敬虚されるですね、その日はキリストの日と書いてあります。 エペソビテの手紙の2章のですね、ごめんなさい、ピリピ人への手紙の1章の6節にこういう御言葉があります。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。パウロの言葉、ピリピの教会に対して、つまり私たちのうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日までに、私たちが敬虚されるまでにそれを完成させてくださると、こう書いてあるわけです。だからですね、敬虚の日はキリストの日、地上再臨の日が主の日と、まあ、そのようにですね、聖書は書き分けています。ゼカリア書14章です、2節です。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、不浄は犯される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。エルサレムに残った、ここに半数と書いてあります。イスラエルの民を反キリストとその軍勢が取り囲みます。町は取られ、家々は略奪され、不浄は犯される。もう絶対絶命、もうこれまでという時にですね、たった一つの望み、イスラエルの民がイエス様来てくださいとイエスキリストの名前を呼びます。するとですね、はい、では野村姉妹、3節4節読んでください。
主が出てこられる、決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。
はい、イエス様が天からオリーブ山の上に、ですね、降りてこられます。オリーブ山というのはですね、エルサレムのですね、ケレロの谷の横の郊外にあります。その山にはオリーブの木がたくさんあるのでですね、オリーブ山と言われています。そのオリーブ山の中腹にゲッセマネの園というのがあって、イエス様が十字架にかかられる前に祈られたところがですね、オリーブ山の中にゲッセマネの園があります。イエスキリストの地上再臨です。ですね、いよいよです。この時オリーブ山が2つに裂け、非常に大きな谷ができると書いてあります。おそらくこの谷で反キリスト軍は全滅するのでしょう。全滅するのではないかと思われます。この谷をケデロンの谷、もしくはヨシャパテの谷と言います。黙示録19章に戻ります。では野村姉妹、17節と18節を読んでください。もう一度読んでください。はい。
また私は、太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ、神の大軍、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての獣人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ。
はい。太陽の中に立っている一人の御使いが中天、まあ、空のことです。ですね。空を飛んでいるすべての鳥、特に肉食系の猛禽類に言います。ですね。さあ、神の大宴会に集まれと鳥に対して言うんですね。王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべて獣人と奴隷、小さいものと大きいものの肉。で、これは反キリストの軍隊の肉です。を食べよと。ね、なんか非常にこう、まあ、凄惨な光景ですけどですね、はい、で19節読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。
はい、地上を再臨されたキリストに対して、ね、ここに獣、反キリストとそれに組みする地上の王たちとその軍勢、もうおそらく何百万何千万というですね、あの数でしょう。流された地の量に関して先週お話ししましたけど、その地の量たるやですね、 馬の靴輪と書いてあるから、靴輪というのは口にこうかける靴輪です。その深さで300キロメートルの広さに及ぶと書いてありますから、相当の血の量が流されるわけです、ね、何百万何千万という軍隊でしょうが集まり、馬に乗った方とキリストとで軍勢って書いてあるね。この軍勢はクリスチャンと天使ですと戦いを交えるのを見たとありますが、この戦いを交えるというこの訳には少し問題があります。戦いを仕掛けたとか挑んだと訳する方が正しいです。口語訳には挑んだと書いてあります。まだ戦わないのです。いわゆる挑んだということですね。戦おうとしたということです。まあ、先週も語りましたように、天の軍勢というのは天使とクリスチャン、彼らには武器がありませんですね。彼らは花嫁のような姿と聖書に書いてあります。戦いはですね、反キリスト軍との戦いはキリストが一人でなされます。キリストは戦いのためにですね、誰の援助も協力も必要とされません。それは今もそうです。イエス様の戦いはイエス様が一人で戦われます。私たちの協力はいりません。私たちがイエス様のお手伝いをする必要はありませんですね。強いお方ですから一人で戦ってくださいます、ね、そしてですね、戦いはもう瞬時に終わります。もう挑んですぐ終わります。反キリスト軍がキリストと戦いを仕掛けた途端に戦いは終わります。キリストは御口の息、神の言葉によって獣の軍隊をあっという間に滅ぼされます。まあ、そのことは第二テサロニケ2章8節にこういう言葉で書いてあります。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれますと書いてありますから、キリストはもう瞬時にですね、反キリストとその軍隊を、ね、滅ぼしてしまわれます。はい、黙示録19章20と21を読んでください。
すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とをまとわしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃える火の池に生きたまま投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺された。すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。
はい、ここでついに反キリスト、世界の独裁者として7年間サタンに操られて世界を支配していた獣が捕らえられ、同時に獣の前でですね、印を行っていた。それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者もですね、このことは黙示録の13章の11節から17節に書いてあることですが、獣と一緒に偽預言者も捕らえられました。獣というのは政治経済を動かし、偽預言者は宗教の世界を支配していました。この二人が一緒になって7年間サタンに操られるままにこの地上を悪の住処としてきましたが、しかしとうとう捕らえられ、生きたままで二人とも人間です。ジムですね。硫黄の燃えている火の池と書いてある、これはゲヘナです。まあ、地獄と日本語では訳します。投げ込まれたと書いてあります。21節、残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。これは17、18節に読みました、中天を飛んでいるすべての鳥、猛禽類がキリストによって打ち殺された獣の軍隊の肉を飽きるほどに食べたと書いてあるんですね。まあ、凄惨な光景が記されています。兄弟姉妹、今この瞬間ですね、今この瞬間にはゲヘナ、地獄には誰も行っていませんですね。人間は死んですぐ地獄に行くのではありません。イエス・キリストを救い主と信じた人は全員死んだ瞬間パラダイス、天国へ行きます、ね、天国へ行きます。ただまだ復活の体は持っていません。霊として行きます。その天国に行った人が、ね、復活するのはキリストが地上に降りてこれるその瞬間に復活して地上に降りてきます。 だから今の時点ではまだ復活の体はありませんですね。しかしながらキリストを信じることなく死んだ人は全員読みでハデスと言います。ヘブライ語でシェオルと言います。で行きます。天国へ召されたクリスチャンはやがてキリストのこの地上再臨とともに復活の姿で天からこの地上に戻ってきます。読みに行った人はですね、この次の20章に目白く書いてあることですけれども、全員白い御座の裁きと言いますが、神様の前に立ちます。そしてさまざまなですね、書物が開かれたと書いてありますように、その一生を成したことに対してですね、神様の公平な審判を受けなければなりません。そのことはその時にまたお話をいたします。そもそもですね、この地獄という呼ばれるゲヘナというのは何のために作られたのでしょうか。マタイの福音書を開いてください。25章です。はい、じゃあ25章の41節、マタイ25、41節を野村姉妹読んでください。
それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。
はい、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火と書いてあります。ゲヘナは、地獄はもともとですね、悪魔とその使い、これ悪霊どものことです、の裁きのために神様がお作りになったもので、人間のための場所ではありません。神様は人間を地獄に追いやることは初めはお考えにはなっていないのです。ですね、悪魔とその使い、悪霊どものためのですね、場所として、裁きの場所としてですね、神様は作られました。第一止めて2章の4節にこのような御言葉があります。神様は全ての人が救われて真理を悟ることを望んでおられると書いてあります。神様の御心はもう全員人間が救われて天国へ行くことなのです。初めから地獄を計画されているので、お地獄にですね、落とすことを計画されたのではありません。しかしながら、もうあくまでもキリストを拒み続け、神様が与えようとしておられる救いのプレゼントを受けようとしない人はですね、もう最後は裁きしかありません。神様はそのチャンスを何度もお与えになりますけれどもですね、もうあくまでも拒み続けるならば、もう最後は裁きしかありません。人間は許しまい、罪ゆえに裁かれるのではないのです。不信仰のゆえに裁かれるのです。信じなかったから裁かれるのです。神様はですね、天国で信じなかった人にこう言います。あなたはなぜ罪を犯したかとはおっしゃいません。あなたの罪のために私は一人子を犠牲にした、ね、十字架の救いの贖いを完成した、なぜこれを信じなかったかとおっしゃるんです。人は不信仰の家に裁かれますですね。ですから、そういう意味で私たちは福音を伝える責任があるということです。はい、じゃあ最後にですね、一つの御言葉を持って、この説教を終わりますが、第一コリント人への手紙7章の29から31節を開いてください。第一コリント7章の29から31です。じゃあ飲みましょう。
兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今から妻ある者は妻のない者のようにしていなさい。泣く者は泣かない者のように。喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。
はい、この世のありさまは過ぎ去るからです。今世界は虚礼しまい激しく動いています。先ほども言いましたように、景気は今日起こっても明日起こってもですね、 聖書的に問題ありません。いつ起こってもいいのです。ですね、起こりうることです。ですからこの世との関わりを最小限度にしなさい。さっき語った通りです。イエス様がさあこの地上のすべてのものを手放して天国に来なさいと言われた時にですねいつでもすべてを手放すことができるように準備をしておいてください。妻を持っているものは持たないもののようにしておきなさいとかですね、要するに世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさいとかですね、世との関わりを、ね、必要以上に深くしないようにしなさい。皆さんはロトの妻のことをですねご存知です。ソドムが滅ぼされる時にロトの妻は後ろを振り返りました。神様を振り返ってはいけないとおっしゃった。なぜ振り返ったんでしょう。ソドムに自分の心を置いていたからです。何が彼女に気になったか分かりません。物だったか人だったかそれ分かりませんが、あれはどうなったんだろうと彼女は後ろを振り向きました。その時死をの柱になったと書いてあります。皆さんが神様がですねこの地上のものを全部手放してですね天に昇ってきなさいと言われた時に、あなたがイエス様私にはこれがありますと一言言ったらですね、イエス様はじゃあ地上に降りなさいと言われるだけです。そしてあなたは天に上げられることなくですねこの地上では7年間それ以上の大患難に遭うことになります。大患難の時代ではクリスチャンは生きていくことはできません。だから殉教します。全員殉教します。つまり獣の像を拝まない人は殺されたと書いてあるわけですから、クリスチャンは誠の神様しか拝みませんから、ね、大患難時代の話ですよ。だから皆さんは殉教することになります。ですから今のうちからその準備をしときなさい。世の富を用いるものは用いすぎないように、世との関わりを最小限度にして、さあイエス様が全てを手放して上がってきなさいと言われるとき、パッと潔く手放し敬虔される人になりなさいということです。これが今日のメッセージです。アーメンですかアーメンですか。だから持たない人はもう楽なんですよ。ですね、もう何も私は持ちません。その人一番いいんですよ。ですね、楽なんです。何もありません。ただもう言われたままいきますね。アーメンですか。いつでもですね、だから先ほど最初に言いましたように、私たちはこの地球と持ち物はイエス様から預かって管理を任されているのです。所有者はイエス様です。あなたは管理者です。あなたはですね、家庭を職場を、あなたの持ち物もあるでしょう、家やそういういろんなものがあるでしょう。それは全部所有者はイエス様です。管理を任されていますから、イエス様がですね、管理が終わったから、ね、もう上がってきなさいと言われたら、潔くはい分かりましたと、あなたは登っていけばよいということです。私のものと思っているとですね、あなたは地上に引きつけられるということです。ね、はい、次回はいよいよ千年王国のお話をいたします。では今日はこれで終わります。目を閉じてください。